ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。これから今日のニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。米国政府はロシアによる侵略が続いているウクライナにさらに20億ドル相当の軍事援助を送る予定。ワシントンはキエフに必要な支援を提供し続けると述べました。追加の軍事支援は2月23日木曜日または昨年2月24日に始まったモスクワのウクライナ侵攻から1周年を迎える前に、ホワイトハウスの国家安全保障担当補佐官ジェク・スリファによって発表されました。それでは次のニュースです。インドネシアの財務省スリムリアニはインドのバンガロールでインドのニルマラ・シタラーマン財務省と2国間会談を行いました。議題の一つはインドの G20 優先議題への支持を表明することです。スリムリアニ氏はインドネシアはインドの G20 議長国の優先議題とインドネシアの G20 議長国のレガシー議題の実現を常に支援する用意があると述べました。スリムリアニ氏はエネルギーと食料危機を含むさまざまな世界的課題を克服するために、貿易と投資の分野における多国間の調整と協力が非常に重要であると強調しました。それでは次のニュースです。中国政府はロシアとウクライナに対し、できるだけ早く和平交渉を行うよう求め、両国の紛争で核兵器を使用すべきではないと主張しました。中国はロシアのウクライナ侵攻から1周年を迎える時期に合わせて、ロシア・ウクライナ戦争の政治的解決に関する声明の中でこの点を指摘しました。中国外務省のウェブサイトで発表された声明は、すべての側がロシアとウクライナが同じ方向に取り組むことを支持し、できるだけ早く直接対話を再開すべきだと強調しました。以前、ロシアのフラディミル・プーチン大統領は、紛争で核兵器を使用すると脅迫していました。それでは次のニュースです。北朝鮮はまたミサイル実験を行いました。北朝鮮は戦略巡航ミサイル4発を海に向けて発射しました。北朝鮮の国営メディアは、核実験により、平壌の核戦略が紛争への準備ができていることを示したと述べました。この事件は、朝鮮半島の緊張を高めた一連の兵器実験の最新のものです。一連の核実験はまた、北朝鮮が2017年以来初めての核実験を実施するのではないかという懸念を引き起こしました。それでは最後のニュースです。労働大臣のイダ・ファウジアは、パレスチナに対し、公用分野における能力構築と能力向上のための訓練支援という形で労働協力を提供しました。彼女の党は、職業訓練と労働安全衛生、K3 能力構築の分野で支援を提供する予定です。 イダ・ファウジアは最近、ヨルダンのアンマンで、パレスチナの労働大臣、ナスリ・アブジャイと会談しました。イダ・ファウジア氏によると、このトレーニングは、トレーナーのトレーニング TOT と知識と情報の共有の形で提供されます。彼女は、インドネシアとパレスチナは、1988年のパレスチナ国家宣言以来、緊密な外交関係を築いてきたと述べました。インドネシア政府は人材分野での協力を含むで、さまざまな協力を通じて、この外交関係を引き続き強化することを約束しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。皆の皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはリアウ諸島のバタムから来ました。バタム市のクラス 2B 行政刑務所、すなわちラパルタムは、ラパルタムペスタポラというイベントの中に支援されたメンバーによって生み出された様々な作品やスキルを展示しました。バタム行政刑務所の責任者であるネビ・フィアーレーニ氏は、この活動の目的は、刑務所製品を一般に紹介することであると説明しました。ネビ氏によると、刑務所では、受刑者が料理やろうけつ染め、サロンなど様々な訓練を受けていることを知らない人がまだ多いそうです。バタム女性刑務所で制作された作品には、木製のミニチュア、ドアマット、バッグ、バティック、人形を作るための集合警備員が含まれています。さらに、ケーキ、パン、そしてその他の料理の作り方も学びます。次のお便りは、東ジャワのスラバヤから来ました。ターミナルパティクマスラバヤ、TPS は、持続可能なコンセプトで、事業を運営するというコミットメントとして、廃棄物を産総に変換します。その一つが、TPS で乗ったベーブヤの植樹です。TPS の企業秘書であるエリカ・アパルピ氏は、彼女の党は、 1000本の木を植えることを目標としていると述べました。2月中旬、TPS は220本のタベブヤの木を植えました。一方、TPS は2022年以降373本の木を植えました。エリカ氏はまた、環境保全活動では2月末または3月早旬に収穫することを目標とした1万本のマングローブの苗木を育てるという別の活動も実施したと述べました。最後のお便りは、西カリマンタンのカプアスフルから来ました。カプアスフルベトングリフンデンデナウセンタルムココリツコウエン、すなわち TNBKDS は2017年から現在までに25のオランウタンがこの地域の国立公園エリアである北プトシバウのマンダラムの森林エリアに放えたと述べています。国立公園のワヒュリディアント氏は、オランウタンの解放は絶滅危惧種種を保護するための努力として行われたと述べました。目標は国立公園のオランウータンの個体数を増やすために繁殖できるようにすることです。モニタリングの結果、放されたオランウータンは生息地に適応できることが分かりました。これはオランウータンが巣を作り、食べ物を見つける際の自立性からも分かります。離れたオランウータンがうまく適応し、繁殖して自然の生息地でオランウータンの個体数を増やすことができることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は2月25日の出来事をお伝えします。最初は1964年2月25日、ムハマド・アリが初代世界ヘビー級ボクシングチャンピオンの称号を獲得しました。ムハマド・アリは当時、まだ本名カシウス・マーシャルス・クレイ・ジュニアを使用しており、ディフェンディングチャンピオンのソニー・リストンを22歳で倒しました。彼の勝利の時、推定8300人の観客がマイミビーチのコンフェンションホールに集まり、ルイス・フィリップの愛称で呼ばれるケシウス・クレイが勝利を収めることができるかどうかを確認しました。彼の称号を祝うために、カシウス・クレイはマイミのホテルでプライベートパーティーに行き、アフリカ系アメリカ人のイスラム教徒のグループのリーダーであった彼の親友であるマルコム X が出席しました。ケシウス・クレイはNation of Islam に参加することを発表し、彼の人生におけるイスラムの重要性について語りながら、人類差別の概念を擁護しました。クレイが自分の名前をイスラム教徒の名前であるムハマド・アリに変更することを決定したのもその年でした。次は1986年2月25日、コラジョン・アクイノがフィリピン大統領に就任しました。コラジョン・アクイノの任命により、フェルディナンド・マルコスの20年間の支配が終わりました。コラジョン・アクイノは1986年から1992年までフィリピンを統治しました。彼女はアジア初の女性大統領になりました。コラジョン・アクイノの政治闘争は、彼女の夫で野党の人気者で上院議員のベニーニョ・アクイノ・ジュニオの暗殺と切り離すことはできません。彼女の夫は1983年8月21日に帰国中にマニラ国際空港に着陸した直後に死亡しました。彼は後に野党にあってフェルディナンド・マルコス大統領の独裁的な権力に反対することになりました。 最後は1991年2月25日、ワルシャワ条約機構の解体宣言でした。ワルシャワ条約機構は、東ヨーロッパ地域の共産主義社会主義主義国の防衛同盟であり、NATO、西側ブロック防衛協定のライバルとしての、いわゆる東側ブロックでした。ワルシャワ条約機構は、東ヨーロッパ地域での民主主義革命の波の出現と共産主義小国間の分断により危機を経験しました。1991年2月25日ハンガリーの加盟国の国防大臣と外務大臣の会議でワルシャワ条約機構の解体が宣言されました。1991年7月1日チェコスロバキアのファクラサフェル大統領はプラハでワルシャワ条約機構の集結を正式に発表しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。Saja ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus pisah seperti aku yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Andai saja cintamu seperti cintaku. Setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア商工会議所、カディヌは、東南アジア諸国連合の開催、中小企業の対応するためのより強力なプラットフォームを作成したいと述べました。これは、2月22日水曜日に、ジャカルタで開催された ASEAN Japan Co-Creation Co-Innovation と題されたオンラインイベントでのカディヌの副議長であり、2023年 ASEAN ビジネス諮問委員会 BAC の副議長であり、ベルナルディノ・フェガ氏の発言の中で伝えられました。ベルナルディノ・フェガ氏は、現在の焦点は中小企業向けのより優れた強力なプラットフォームを作成する方法であると述べました。ディノ・フェガ氏は、現在、インドネシア商工会議所は、中小企業の開発と成長のベンチマークである日本貿易振興機構 JETRO とも協力していると説明しました。日本は依然として ASEAN での最大の投資国です。日本は50年にわたり信頼と敬意を通じて ASEAN が共同プロジェクトやイニシアティブを策定するのを支援してきました。日本と ASEAN のパートナーシップは科学技術やグリーントランスフォーメーションを含む多くのプロジェクトで証明されているため開発の鍵となります。将来的には技術や新しい考え方を通じて共に創造し革新するために協力する多くの機会があります。ベルナルディノ・フェガ氏は地域経済への ASEAN の貢献は欧州連合と米国を上回り世界最大であると述べました。ASEAN 諸国の平均成長率は 5.5 から 6% で、フィリピン 7.3%、ベトナム 9.3%、そしてインドネシア 5.3% が含まれています。このようなプロジェクトと例として、風車とエネルギーを生み出す風力カービンが建設されているベトナムの風力発電所や、インドネシアのジャカルタ MRT があります。ベルナルド・フェガ氏は、今こそ一緒に革新し、新しい経済を理解し、例外なく全ての会見者を巻き込んで、新しい方法で解決策を模索するのに適切な時期であると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Moon
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今回は南スマトラ州のプトリ洞窟をご紹介します。南スマトラ州には訪れるべき興味深い観光地がたくさんあります。そのうちの一つは南スマトラ州バトラジャ、オガンコメリンウルケン、スミンダン、アジーチク、パダンビンドゥ村にあるプトリ洞窟です。プトリ洞窟はバトラジャとムアラニムを接続し、国内外からの観光客にとって興味深い観光名所です。プトリ洞窟は深さ約150メートル、高さ約20メートル、幅20-30メートルです。プトリ洞窟は一般的に狭い洞窟ではありません。プトリ洞窟は非常に大きく、洞窟の入り口でさえ訪問者のグループが一堂に通過できます。管理人が道路を照らすライトを用意してくれましたが、この洞窟は暗いので注意が必要です。洞窟の中では鍾乳石や石筍が色とりどりの光の反射でとても美しく表現されています。洞窟内には長さ160メートル、幅20メートルの川があり、スムフン川と呼ばれる澄んだ水があり、訪問者は洞窟にとどまると新鮮な気分になります。洞窟の一部には座って寝ることができる幅の広い席もあります。よく見るとプトリ洞窟の席には人型、象、虎、王の玉座など様々な形をしたものや、舞台の形をしたもの、王城のベッドの形をした席などがあります。この洞窟のもう一つの特徴は、訪問者が同じドアから出入りしないことです。洞窟に入ると訪問者は階段にある別の穴に行きます。そこには木材のはしごがあります。出てきた途端、すでに洞窟の脇に板が高さより上にありました。駐車場に出るには、洞窟の横にある近道をたどる必要があります。プトリ洞窟へのアクセスはスルタン・マフムド・バダルディン2世空港から約 230km の距離でアクセスできます。プトリ洞窟に行くには公共交通機関を利用できます。バレンバンバスターミナルからバトラジャ行きのバスに乗ることができます。南スマトラにいて冒険の場所を探しているなら、プトリ洞窟を南スマトラのバトラジャにいる時に訪れることができる観光名所です。リスナーの皆さん、これでパソナルネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
リスナーの皆さん、インドネシアより先を届けしているファイトオフインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回は、家庭用インキュベーターは、高額な費用をかけずに未熟児を温めることができることについてお伝えします。ソウさんはインドネシアを含む世界中の家族が直面する最も深刻な健康問題の一つです。2018年の世界保健機関の最新のデータによると、インドネシアは倒産率がかなり高い国として5位にランクされており、67万5700人の出産が発生しています。未熟児で生まれたすべての赤ちゃんは新しい環境に適応して死亡率を下げるために医療金融が必要になることがあります。未熟児の死亡率を下げるために行われた取り組みの一つは、インキュベーターで治療することです。しかし、体温が正常になるまで病院のインキュベーターで赤ちゃんの世話をするのはかなり費用がかかるため、景気の悪い家族にとっては負担になることが多いです。これらの条件により、インドネシア大学工学部のラルディ・アルトノ・コストル教授は、使いやすく手入れが簡単なインキュベーターを開発することになりました。シンプルなデザインと入手しやすいコンポネントにより、誰でも大金を支払うことなくこのインキュベーターを構築できます。このインキュベーターはアクリル製の内部チャンバーと底部のボックスの2つの収容部分で構成されています。ベビーベッドまたはコットと呼ばれるインキュベーター内の部分は赤ちゃんが送られる場所です。他のコンポネントはキャビン内の体温を調節するための加熱チャンバー及びコントローラーとして機能するインキュベーターの下部にあります。このインキュベーター技術は自然循環と大流を利用して摂氏33から35度の体温で 設計されています。ヒーターは白熱灯を使用し、断熱性のある木枠を利用し、ファンを使用しないため騒音がありません。ラルディ氏はこのインキュベーターの開発はコミュニティサービスの一形態だと述べました。このインキュベーターは半特許製品です。作りたい人は教えます。そうすれば誰もがこのインキュベーターを作って、たくさんの未熟児を助けることができます。ラルディ氏とチームはこのインキュベーターを商業化を広めるために開発したのではなく、コミュニティに貢献し力を与えるための努力として開発しました。すべての家族、特に下層中産階級の家族は各都市のボランティアエージェントに連絡することで、このインキュベーターを無料で借りることができます。将来的にはラルディ氏はボランティアエージェントをインドネシア全土の300の地区都市に広げることを目標としています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
Hey boys, coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオブインド
ネシア、リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はベラ・ナディンダが歌うコピダンドゥトをご紹介します。コピダンドゥトは1990年に書かれ、1991年にリリースされた曲で、 作詞家で歌手のファフミ・シャハブも人気を博しました。ファフミ・シャハブはこの曲は、ベネズエラのモリエンドカフェの曲からライセンスを習得したと述べました。ファフミさんはその時、モリエンドカフェから歌のライセンスを取った日本から来た人に会ったと言いました。ファフミはこの曲のインドネシア語の作詞も依頼され、インドネシアの人々の耳にとても馴染みのあるコピダンルの歌になりました。それでは皆さん最後はベラ・ナディンダが歌うコピダンルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah, membuat tak lupa akan cintaku yang telah lalu. Kala ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Bagai ciuman yang pertama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
Voice of Indonesia.
jauh di langit yang biru. Ku terkenang masa yang lalu, masa engkau di sampingku.
Voice of Indonesia.
Sing this kingdom.